本気でレビュー、ザ・カップラーメンインデックス。
今週もやってまいりました本気でレビュー、ザ・カップラーメンインデックス。ラーメン好きのおじさん2人がカップラーメンについて好きなことを好き放題言い合うだけのポッドキャスト番組でございます。毎回ジャンルを問わず気になったカップラーメンを買ってきて番組内で実際に食べる、そして感じたことを熱く語るといった具合に進めてまいりますが、私たちは決してメーカーの回し者ではありません。一消費者として感じたことを素直にお伝えしていきたいと思っています。あなたのカップラーメンライフがより豊かになれば、これに勝る喜びはございません。はい、そして皆様のお相手は、
さっきちょっとテレビの良さが分からなくなってきたラーメン大好きラーメンさんと、
テレビは見ませんけど YouTube は、毎晩寝る前に見てます、元テレビっ子のノブがお送りします。よろしくお願いします。よし、まあ、テレビの良さはさておき、
はい、
夏なので夏といえばハイボール。
はい、乾杯。乾杯。は
い、いただきます。
どうぞ。
テレビの良さが分からない。
うん、いや、今こうやってもう YouTube とかさ、ネットで今見る人が多いじゃん、うん、
はい、
もうノブもそうだけどラーメンさんもほぼテレビ見ないんだよね。
うん、
でも久々にテレビを 見たんだよ。
はい、
もうこの内容の薄いというか
どんな番組を見たんですか。
なんか歌番組で、
うん、
なんだったかね、なんか特番みたいな感じで、
はいはい、
いろんな歌手の人が、まあ、
いろんなヒットスタジオみたいな感じ、
そんな感じなんだけど、うん、まあ大体ジャニーズが出てて、
うん、
ジャニーズがいっぱい出てて、
うんうん、
で若女の子が乃木坂とかああいうのが出てて、
はいはい、
なんかね、あの内容がひどくて
まあでも歌番組だから別に歌手が出てきて 歌えばいいんじゃない。
いやだけど、
うん、
その中の1コーナーで、
はい、
嵐の翔くんみたいな、うん、桜井翔くん、
翔くん、はい、
がなんとサックスを弾きますと、
はあ、
で両脇を固めたのが、
うん、
ハンバーグ師匠とさかなクンだったの。
はい、
まあ、さかなクンもなんかほらコマーシャルで、
まあ元吹奏楽部ですかね、
うん、で
ハンバーグ師匠は、
ハンバーグ師匠もこう
できるんですか。
できるみたいで、はい、3人で何かの歌の、
うん、
歌なしならもう、
はい、
トランペットが、まあ、トランペット何サックス、
サックス
が主旋律を弾くっていうのなんか、
はあはあ、
まあまあひどいのよ、
まあ、
ただジャニーズの子が頑張ったにしてはすごいねっていうとか、芸人さんが吹くにはすごいねなんだけど、まあひどかったよ、
うん、
いやこれをこの時間にやるかと思って、この、
あ、なるほどね。
いやちょっとなんかね、あ、そりゃもっと見たいものを、うん、見たいものだけを届けるネットに行くだろうなと、
うん、
だからジャニーズファンとかその、AKB ファン系のファンとか、
うん、
そういう人は見るけど、であとはネット系を見ない、うん、もう60代70代、まあでも見るけどね、今年の方見るけど、まあそういうのを持ってない人の確率が高いのはその辺の人たちじゃん、
うんうん、
その人たちが聴いてもいいような歌をその若い子が歌ったりして、なんとか今テレビを見るであろう人たちのためだけにやってるっていう、うん、
ほらテレビもそうだけど、
うん、
メディア事業っていうのは、
うん、
マーケティングのマーケティングしまくってる最先端じゃないですか、
うん、
だから彼らがお仕事としてマーケティングをしまくった結果、
うん、
調査しまくった結果、ああいう元アイドルにああいう芸をやらせるっていうのが一番受けるっていう結論に達して、でああいう番組やるんですね、きっと。
イオちゃん出てたもん、ヒロミ。
イオちゃん、イオちゃんね。
で、イオはまだ16だから歌ってるじゃん。
いやいやいや、まだ今40代
いやもう50代
50代
16だからってよく見ると、うん、コーラスの人もおばさんだったの見たら多分あれ当時のコーラスの人を、
あ、
だファンが見たら 多分とんでもなく素敵なことだと思うんだけど。
ね、ということは、そういう人向けに作ってるわけですよ。
そうそうそう。
そういう人が見てるんだろうっていうふうに、うん、作ってる人は、想定してやるわけですね、うん。で、それが面白くないっていうことは、ラーメン屋さんはそのターゲットじゃないわけですよ。
うん。
まあ、だから違う世界を垣間見たっていうのがいいんじゃないですか。
じゃじゃじゃそれで何を思い出したかと言うと、
はい、
だうちの番組と一緒じゃんと思って。本当内容がないと思って。まあ、
そうですね。興味ない人には全くこう。
あ、うちの番組みたいと思って見てた。うん、この番組だ。
あ、だから内容はなくてもいいんですよ。
うん、歌があるみたいな。カップラーメンがあるみたいな。
なんか見たことあるような人がわーわーやっててっていう。だから大体そういう人はさ、テレビまでこうね、ソファに深く沈み込んでワイングラスを片手にみたいな見方しないんですよ。
そう、だから BGM
そうそうそう
的感覚で見るにはちょうどいいの。
ご飯食べながらとか、うん、作りながらとか、なんかこう作業しながら。
あ、こんな歌あったねみたいな、なんかそういう。
もうね、作る側もきっとそういうものでいいっていう風に、分かってるんですよ。だから内容求めてない。内容の深さを求めていないみたいな。
その世の中の流れがテレビってほらさっきも言ってたようにこう映し出されるじゃん。マーケティングにし、うん、ことにしろ、はい。で、YouTube でさ、
うん、
1980年代とか90年代の、うん、CM 特集みたいなのがあったの。CM
を、ね、
あれ見てたらやっぱ当時、うん、やっぱり、1990年代とかだと、
うん、
もうね、
バブルバリバリみたいな感じ、
ね。電気屋さんのコマーシャルが多かった。家電量販店。
山田電機とかそういう。
すごい多かった、その時見たら。
うん、
でやっぱ今、だいぶ少なくなってきたでしょ。
みんなアマゾンで買うからね。
で、そのちょっと前は、うん、カメラ屋さんだったの。
うん、
名古屋でいうと朝日堂カメラとかさ、
うんうん、
ああいうウォッチマンとか、ウォッチマンって知ってる、
信じる
ものは得をする、
信じられないこの値段とかですね。
そうだから全国にやっぱりそのカメラ屋さん、
はいはいはい、
それが多分1980年代から90年代ぐらいにかけて、うん、そのカメラ屋さんっていうのがどんどんコマーシャルバンバンやってたっていう時代で、カメラ屋さんで売ってたものはカメラ、時計、
ゲーム
ゲーム
買いに行ったんですよ、カメラ屋さん、うん、ビッグカメラとか、うん、そのウォッチマンとか、名古屋の境にもいっぱいありましたもん。
で、それがこの10年経つと家電量販店に変わってたの、コマーシャルの。でもそのウォッチマンじゃないけど、そういう時計屋さんの宣伝がだんだんなくなったの、
うんうんうん、求めるものが変わってくるんですね、
うん。で、今あるのは、その Amazon の CM とかじゃない？
うんうん、まあ CM があるのかわかんないけど。
あ、Amazon の CM あるんだ
よ。やってるんですか？
うん。
今 Google だって CM やってますからね。
うん。
結局、その、ネットだけではリーチできない層に、Google っていうのは何をやってる会社なんやって思ってるような人が、そういう人にこう、なんていうか、抵抗感をなくすために、やっぱテレビ出すんじゃないですか？
だからね、Google とか、アマゾンとかの CM って、うん、イメージの CM しか出してないの。
ああ、なるほど。
素敵な家族の団らん、これ作ったのはアマゾンですよ、うん、みたいな。だから日本のコマーシャルってもう新製品ドン、こんな性能どうですかみたいななのに、あっちのやつはねもう素敵でしょみたいな感じの CM。
それはね、もうほら、Google とか Amazon って知らない間に生活にがっちり根ざしてるじゃないですか。
はい。
俺は Google なんて会社知らんぞっていう人だって、
うん、
その何会社の人から、じゃあ今日の飲み会ここでやりますって渡されたプリントが Google マップ印刷したものだとか、そういうことあるじゃないですか。
うん。
だからもうすぐそこまで奴らは来とるんですよ。うん、で、気づき上げてきてるんですよ。その最後の一押しが、テレビを通じたイメージ戦略。うん、あれがもう完成されると多分もう逃げられないんじゃないですかね。
逃げられないね
怖いな、うん、あ、それで、
うん、
まあ今日はノブスタジオで収録してるんですが、はいはい、ノブスタジオっていうと、まあつまり私の職場なわけですよね、
うん、
事務所があって、でラミさん、あそこにあれ分かります、あれ何か、
コピー機、
コピー機、うん、ただ複合機なんで、
あ、複合機、はい、
プリンター、コピー、
ファックス、
ファックス、うん、そう、 ファクシミリ。
ファクシミリ、はい。
の機能がついてるわけですね。
はい。
で、私、この世から一刻も早く消えてほしい技術の二つが、ファクシミリと DVD なんですよ。
DVD?
うん。DVD って、もう今時、まあ私Apple コンピューター、Apple のパソコン使ってるんですけど、もう Apple のパソコン使ってると DVD 使えないんですよ。
ああ。
DVD もサポート外になっちゃったんで。
あ、押してパカって出てくるやつがない。
もうそれすらないし、繋げても使えない。う
ん、あ、ほんと？
うん。だからブルーレイディスクなんて持ってのほかで、ブルーレイも使えない。
あ、ブルーレイであったね。あれ、ブルーレイ何やる？画質がいい DVD のことやったっけ？
まあまあ、そうだと考えて差し支えないでしょうね。で、去年も、去年じゃないや、2年前に、うちの長男がサッカーやってるんですけど、
うん、
小学校のチームを卒業するときに、こう、1年の記録をまとめた映像を作ったんですね。
うん。あ、前放送で言ってたんです
か？そうそう。で、それを最後 DVD に焼いて、保護者の皆さんに渡すっていうことになってたんですけど。
YouTube じゃダメなの？
でしょう。DVD がいいとか言うんですよ。
うん。
で、まあ DVD 作ろうとしたんですけど、
うん、
まず、このパソコン。
うん。
DVD。ない。
うん。
で、外付けのこう DVD のドライブ一応持ってるんですけど、
うん、
付けても動かすためのソフトウェアがもうない。
ああ、はいはい。
もう完全にサポートやめちゃったんで、アップルって、うん。どうしようと。そこで投稿に増えましたね。なぜかっていうと、DVD の比較って、画面がちっちゃいんですよ、すごく。
ちっちゃい、どういうことちっちゃい。
640×480 ドットの画面なんです、DVD って。
は
だから、このラミさんの今持ってる iPhone。
はい、
これって縦サイズだけでも千何百あるわけですよ。この粒が、ドットが。
はい、
だから、これと比べるのはずっとちっちゃい画面なんですよ。これを、DVD の画面を iPhone で映そうとすると、ブワッと拡大して。
引き伸ばせるってこと？
そうそう。だからガタガタのまま引き伸ばすから、来ちゃないんですよね。今時そんなもん、もう使わねえだろっていうことになって、
うん、
DVD もどんどんやめちゃってるんですけど、未だにでもそうやって何か絵を配るとなったら DVD じゃないと、形残しておかないと、みたいなね。そういうのがある。下手にそういうのが残ってるから、そういうのに引っ張られるんであって、そんなの YouTube で配ればいいじゃんっていうふうになかなかね、切り替わらないんですよね。
うん、
それと同じのがファックス。
わかる、
うん。
仕事でも、大体60代以上の人に多いんだけど、
はい、
もうファックス送ってください。ファックス送ってください。いや、メールじゃない。いや、ファックスでお願いします。あ、はい、わかりました。
それファックスって言った途端、もう取引やりますうちにファックスないって言っちゃう。でもそのファックスも、
うん、
ファックス DM っていうのがあるじゃないですか、
はいはい、
あれがね意外とバカにならんらしいんですよ。
見ちゃう
見ちゃうんじゃなくて、まあ、うちは見ないけど、
うん、
その一応広告宣伝のツールとしてはまだ使えるっぽい。
そう、なぜかわかる。それ
わかんない。
もう文章が出てるからだね、
うん、
例えば封筒に入れて送るとなると、うんうん、封筒から出すっていう、
うん、
で、まず、あ、これ営業だ、なんか宣伝だなと思ったら、そのままゴミ箱にデッ
やります、ね、
デッドリードライブ。
うん、そうそう、デッドリードライブ
でしょ、
ね、うん、垂直落下式で入れますもんね、ポンと。
で、ファックスの場合はもう、ほら、もう原稿のまま出てくるから、
捨てるにしてもさ、
見ちゃう、一回見る。だから確率としては、うん、で、しかも、お手紙送るとお金かかるじゃん。
はい。
だけどこっちはもうほら、電話回線の料金だけ
で、うん、数円ですよね。
うん、
そういうのが分かって、
うん、
最近うちのファックスは、
うん、
印刷しないようにしました。
お利口。
受信したファックスを、
うん、
この前ちっちゃい画面なんですけど、
うん、
ちっちゃい画面で一応見れるんですよ、
はいね。
こいつは印刷する、こいつはもうそのまま消すみたいなのやられて、で、そのね、DM で送ってくる DM ファックスって、
うん、
電話番号が999の999って表示されるんですよ。要は電話番号開示させないんですよ。
あ、向こうの？
そうそうそう。で、業務で送ってくるファックスは、ちゃんと普通の電話番号で来るんですけど、
あ、そう、
東京03何年ねと
来るんですけど、はいはいはい、
DM で送ってくるファックスって、999の999で表示されるんです、電話番号が。
あ、そうなんだ。
だからそれ見つけたら、もう問答無用で消しちゃうから余計なやつ見なくて済むな、みたいな。だけどね、送られてくるファックス DM で一番多いのが、うん、仕出し弁当やりませんか？
仕出し弁当？
仕出し弁当いりませんか？
ああ、はい、はい。
仕出し弁当いりませんかと、
うん、
トラック買い取りますと、
トラック
買い取りますと、うん、 あと最近減ったけど、うん、24時間ジムやりませんかっていう、この3つのファックス DM が常にうちに来てましたね。
ってことは、何か、そういう何かに登録したの、そのファックス
番号。してませんよ。あのね、ちゃんとファックス DM やる業者があるんですよ。
業者さんはどうやってそのファックス番号
多分、昔はほら、電話帳とかイエローページとかに、ホームページとかに、会社だと載せるじゃない、載せてたじゃないですか、うん。もう今載せてませんけど、それでもその昔の記録、昔のやつ持ってる人は、そこから拾っていくんじゃないですかね。うち、未だにその、なんていうんですか、こう、電話営業とかそういうのでね、多分電話帳かなんかで拾ったんだろうなと思うの来ますもん。
ホームページって久々に聞いたねえのか。
いや、来ますよ、うちに。
え、載せませんかって。
違う違う、タウンページ自体が来ますよ。ペランペランなりましたよね。
あ、ほんと。
うん。
え、電話帳って今あるの？
ラーメンさんさ、電話帳って聞くとさ、
うん、
電話帳みたいな厚さのっていう枕言葉がつくと、うん、すごい分厚いものってイメージある、
あるある、
ありません？
うん、
今もうね、電話帳って言うと、見せてあげましょう。
これ、
たまたまやのぞき虫だった
。
今ね、あ、これ、フォレストっていう通販。
あ、これ電話帳の。
これがで、いわゆる我々の知ってる電話帳スタイル。
アストルみたいな感じ
で。厚さが、
うん、
そうですね、3センチぐらい厚さ
のやつ、うん。
これがね、2021年版、
はい、
今の電話帳です。
マジで
タウンワークかよ、みたいな感じじゃないですか。アルバイト情報誌かよ、みたいなサイズじゃないです。
ねえ、これってさ、電話帳ってね、
はい、
これがタウンページだよ。
タウンページ。
昔ってさ、お家の個人の名前で載ってたから、
ね。それがイエローページだったかな。
あれは今でもあるの？もう個人情報だからないとか。
ないんじゃないですか、もう。
そう、昔ね、
うん、
その、
山田太郎さんとかで調べて、山田さんの電話番号載ってましたからね。
載ってたよね。
しかも、ご丁寧に
住所も
載ってるんですよ。何々町何々まで書いてて。昔はあれで良かったんだって。
今ないよね、ということは。
あったら問題ですよね、逆に。
だよね。
うん。なんか、まあ、タウンページ、昔は多分イエローページって言ってたと思うんですけど、うん、業務用のお店とか、そういうものの、電気屋さんだとか、中華料理屋さんだとか、そういうの載ってる情報誌みたいなもんだったんですよね。
あ、そうだね。
うん。
タウンページ見て探しなさいって言われたのね、
うん、
お母さんに、
うん、それが今やこの就職情報誌みたいなペラペラになっちゃって、まあ用がなくなってきたってことですね、
うん、
それでもほんの1年2年前までよく電話営業でタウンページにお宅の情報載せませんかとかね、
こんな時代なのに
こんな時代なのにどういうつもりで営業してくるんだろうってね、不思議に思いましたけどね。
まだ需要はあるんだね、あるってことは。
どうなのかな、かか、まあ、とりあえず一冊置いとけば安心だって思うんじゃないですかね。
需要があるどうかっていうのはちょっと分かんないけど、
うん、
朝からさ、ラーメン食べるとかっていうのはその需要があるもんな、
ね、あるからきっとあるんでしょうね、
うん、
朝からラーメン食べるとこって、でも前もそんな話したけどあります。
朝ラーの文化とか全国でちょいちょいあります、
うん、例えば、
北方、
は
い、
うん、あとは
静岡の藤枝ですね。
藤枝ってどの辺ですか？
静岡のね、真ん中あたり。
なんか有名なものとかあります？朝ラー。
ん？
朝ラー、朝にラーメン食べるのが、その藤枝の。
の文化なんです。
じゃあその藤枝の文化、今日は紹介しちゃいましょうか。
いいんですか？紹介して。
いいんじゃないですかね。
はい、
はい、じゃあ今週の獲物でございます。スガキ屋。
我らがスガキ屋です。
はい。
はい。
冷たいラーメン、静岡藤枝朝ラーメン。え？冷たいラーメンって書いてありますよ。
はい、冷たいラーメンです。冷やしラーメンですね。
冷やしラーメン。ほう、これどういうやつ？
これはね、さっきも言った、静岡の藤枝市あたりに、この朝ラーメンを食べる文化があって、その朝ラーメンの、この モチーフとした、
はいはい、
あ、そうそう、この藤枝朝ら文化研究会っていうところが公認した、このスガキ屋さんが作ったこの藤枝朝ラーメンの、はい、ヒヤの方ですね。
ヒヤ、
ヒヤ、
ヒヤじゃない朝ラーメンもあるわけ
です。まあ、熱であるんです。温かいと書いて熱。
なんかあのそういうさぬきうどんがなんかそういう感じでしたよね。ヒヤとか熱とか、よいしょっと。なんかこれね、作るのが結構面倒いんですけど、
そう面倒、
まず蓋を開けましたと。中から出てきたのは後乗せの火薬で、これは火薬とだけ書いてあるので多分後乗せじゃないやつでしょ
う、ね、先に入れる、
はい、ね、あの丸いチャーシューみたいなやつに、なんでしょうねこの、
いやもうな、この
何これ、
ミスボールですわ。何これ、
なんだこれ、なんだと思います。
具はですね、チャーシュー、メンマ、
これメンマなの。
メンマ、
このペランペランやつメンマ。
メンマです。
はあ、じゃあそのチャーシュー早く入れて、で液体スープと。でどうやって作るのかと言いますと、
はい、
これね結構厄介なんですよ。まず蓋を半分まで開け、3種類の小袋を取り出します。取り出しました。早くを麺の上に開け、熱湯を内側の線まで注ぎ蓋をします。まあここまではいいですわな。
そうですね。
蓋の上で液体スープを温めないでください。あ、冷やしなが
ら。あ、冷やしながら、
はい、6分後。6分ですよ。
6分、過去最長じゃないこれ。
ですよ、
うん、
だってこれノンフライ、ノンフライ、
ノンフライっぽいね、なんか。
まあいいや、で 6分後、箸で麺を持ち上げながらしっかりとほぐし、湯切り口からお湯を捨てます。ほぐしてから湯切り口から湯を捨てる、捨てちゃうんですね、
うん、
でカップに冷水を入れ、湯切り口から水を捨てる。これを3回行います。はあ、で蓋を全部剥がし、液体スープを入れ、ま、混ぜそうま、ん、違うか、線まで冷水を入れ、この後のせ、火薬を乗せて出来上がりです。厄介だな、冷水を大量に必要とするっていうところがあれですね。
これかなり挑戦的な商品だ
ね。ね、手間かかりますよね、
うん、
じゃまずお湯を入れましょうか、は
い、で、なんかこのラーメンについてもお話はあるんですか。
はい、まずちょっとメーカーの、言葉を言いましょうかね、季節感のあるさっぱりラーメン、ご当地の味をカップ麺で手軽にお楽しみいただける全国麺巡り、全国麺巡りシリーズより、静岡県藤枝市の藤枝朝ラーメンの冷やをイメージした冷たいラーメンを発売いたします。のどごし滑らかな麺に、かつおだしの効いた甘口醤油味でさっぱりと召し上がっていただけます。氷を入れるとさらに美味しくいただけます。藤枝朝ラー文化研究会公認商品です。
はい、6分経ちました、
はい、
はい、雑談してる間に経っちゃいましたね今日は。で、こいつをどうしたらいいんだっけ。まず湯を、
まず一回湯を切ります、
ほぐして、ほぐしてから、あ、今ほぐしてますけど、これは普通にもう何の変哲もない、
ラーメン、カップラーメンです
ね。6分もかけるかっていう感じはしますけど、うん、で、ほぐして、
はい、で、お湯を、
じゃこれ今からお湯を捨てていきます、はい、よいしょっと。
これだけだとなんか焼きそば
作るみたいだね。あ、ちょっと待って、これお水、冷水をどんだけ入れるとか書いてある。何 cc とか、
まあ、要は冷やせばいいわけだから。
あ、じゃあつゆは入れない感じ。じゃあ
それで最後なんですよ。最後にそのタレを入れて、で冷水で
割るってことでしょ。だからあの混ぜそばタイプじゃなくて、しっかりスープもある冷やしラーメンだね。
そうですね、今、お水を入れて洗ってますけど、
はい、ぬめりはある。
なんか冷や麦をこう水でしめて、ゆで上がって冷や麦を、
はいはいはい、
で、なんかこう最低3回はやらなくて書いてあるんで、
はい、じゃあその通りやりましょう。それが菅木屋さんが言うならもうやりましょう。
言うなら間違いないですね、はい、だいぶ冷めてきました、
はい。
しかし手間ですね、これ。
手間だね。で、これ買った人、騙された人もいるんじゃないかな、これ。 イメージだけで買って、あ、なんか冷たい、あ、でもそうや、冷たいってどういうことかなって家に帰ってから気づくパターンだね。ただのなんかカツオの醤油ラーメンだと思って買ったら、こんなに手間を取らせるかと。
はい、ジェット湯切りのジェット水切りをしてきました。
はい。
で、いいんだよな、取って。で、こいつに液体スープを入れて、
はい。で、線まで入れるの、水を。
そうそうそうそうそう。
新しいね、これは。
新しいですね。
で、ここに。挑戦的だね、ほんとに。
氷水を。
はい。これ。おかっていうの出入りが多いね、これ。おかってってこれ、標準語台所。
おかって。
うん。
どうかな、私は使いますけど。
お、キンキンに冷えた水が来ましたよ。
キンキンに冷えた氷水を用意しましたけど。はい、で、こいつを線まで入れて。
線まで入れましょうか。
冷え冷え冷え冷え冷え冷えと。はい、ジョンジョロリーン。
OK。
はい。
これありこれ
氷水で作ったラーメンが今出来上がりました。
あ、これ決して見た目は美味しそうじゃないよね、今雰囲気的には。
あ、でもあの何、冷麦とかさ、そうめんとかさ
のイメージで食べればいいからこれ、
うん。で、これに後乗せかや
く、はい、これは何だよ。あ、ネギ、ね、ネギのみだったね。
ネギのみですね、
はい。さて、行ってみましょうか、これ。
はい、じゃあ実食いきまーす。
はい。実食。見た目は、もう完全。
見た目は、まあ、
醤油ラーメンの色ですね、
なんだけど。じゃあ。まあ、あの醤油ラーメンっぽい佇まいはしております、
はい。
よいしょっとよいしょっとよいしょ。
この具の乾燥ネギが違和感がいっぱいあるね、なんかこれ全く馴染んでない感じがする。
では実食いきます。
はい、どうぞ。
匂いはですね、
うん、
ヤマキのめんつゆです。
あー、めんつゆね。
ダメさん。
何？
ヤマキのめんつゆです。ちょっと甘口のめんつゆです、これ。
はいはい
はい。麺はね、
はい、
ラーメンなんですよ。
うん。
ラーメンの縮れ麺を使って冷や麦作りましたっていう感じですね。
うん。
うん。で、今、チャーシュー食べましたけど、
はい、
チャーシューは、あの、よくある、インスタントのチャーシューです。油っ気の抜けた。
油っ気の抜けた。でもね、具も、ほんとあの、なんか違和感があるっていうか、さあ、ラメさんもいただいてみましょうかね。匂いは、ほんと、めんつゆだね、これ。めんつゆの香りに。スープいただきましょう。表面は、あの、めんつゆ状だね。で、乾燥ネギが浮いているという状態です。あ、
うん。うん、
めんつゆ以外の 何物でもないね、これ。ちょっと甘みがあるめんつゆ、はい、かつお風味。麺いきます。うん、麺美味しくない？
うん、まあでもラーメン、
うん、
って感じですよね。
ほら、大体ね、もちもちなのよ。
うん、
ベタってするんだけど、これ全然ベタベタ感が、やっぱ3回洗ったかなのか、なんかね、 もちも、あの、ベタベタ感がないです。うん。非常に食べやすいです。うんうん、チャーシューいただきます。うん。あの、藤枝の朝ラーをよく再現したこの全く脂身のないチャーシューが入ってますね。
まあでもこの、まあ、麺つゆじゃないですね。もうスープはまあ美味しいですよね。
うん。
美味しい美味しい。
美味しい美味しい。うん、だからその何これから多分毎日そうめんじゃん。お母ちゃんたちが作るのが。
はいはい。
それで子供たちがね、いやもうやだよそうめんと、
うん、
ラーメンないのって言ったら、なんじゃこれ食べなさいと言ってこれ出されたら、結局そうめんかいみたいな。
まあでもこのさ、ラーメンの入れ物出てきて、こうお湯を捨てたりなんだかんだやってたりするっていうのが結構楽しいというか、うん、まあ面白いというか、まあ、食べてるもんはそう変わんないんだけど、こうアプローチの仕方が違うかなっていうところでは面白い製品だなと思いましたね。
はい。
さあ、スガキヤの静岡藤枝朝ラーメン冷やし、ラミさん、これはどう結論付けますか？
我らが名古屋のスガキヤ、
はい、
藤枝朝ラーメンなんですが、
うん、
一言で言うと、
はい、
これはマリトッツォですね。
マリ？
マリトッツォ。
マリトッツォってのはどういう食べ物ですか？
マリトッツォっていうのはイタリアのね、ローマを首都とするラッツィオ、ラッツィオ。
ラッツィオって何？
ラッツィオってほら、サッカーチームあるじゃん。
はあ、
水色のチーム、
うん。
ラッツィオに伝わる伝統的なパンのお菓子ですね。
ん？ん？それと藤枝の朝ラーメンとどういうつながりが？
このね、この、マリトッツォって、ね、今めちゃくちゃ流行ってて、
はあ、
あのセブンのお菓子コーナーにも出るんだけど、
はい、
こういったパン生地にクリームを生クリームを大量に挟んだ、
は
あ、でこれが流行ってるって聞いたからラーメンさんも食べたんですよ、
うんうん、
あのマリトッツォ、
マリトッツォ、
でただの生クリームパンやんっていう結論なんですよこれ。だからただの冷麦やんみたいな感じや
ね、
これも。
そうですね、まあ、ほぼそれですね。
はい。だから、マリトッツォも、だから、言い方よ。
なるほど。
はい。いや、これ、生クリームショッパー、生クリームパンですって売れば、売るのと、うん、あの、なんか、マリトッツォって、なんか、イタリアの伝統菓子ですみたいな。
あのね、これ食べながら正直思ったんですけど、うん、これ、あの、この企画をやろうと思った、あの、菅家の担当者は、正直、やったと思ったんですよ。締めたと思ったと思うんですよ。
はい。
だって、冷麦じゃないですか。
うん。
もう、あの、すでにある技術ですぐ作れるやんみたいな、
うん、
この簡単簡単みたいな思ったんじゃないですかね。あ、ラッキーみたいな。いや、でも、もしかしたらこのラーメンじゃないとできない何かこうね、何かブレイクスルーだったかもしれないけど、
今回ちょっと気になるのはこの茹で時間6分なの
ね。え、なんで6分も必要だったんだろう、うん、あれかな、水で締めるから割とあえてブヨブヨ気味にしておく必要があったのかもしれない。
うん。だその辺に、スガキヤさんの何かこだわりを感じるような気がしたね。
あのね、喫茶店でよく食べるナポリタン。
はい、はい。
この辺だとイタリアンって言うんですけど、うん、あれ、どうやって作るかっていうと、
うん、
1回茹でた麺を水で洗うんですよ。うん、
あ、本当？
麺っていうか、パスタをですね。
うん、
でしかもそのパスタも表示時間よりもだいぶオーバーしてブヨブヨに茹でたやつを一回水で洗って、
うんうん、
で冷蔵庫でしまっておくんです。
しまっておく、
そうそう、
うん、
でこうなんていうの、いつでもすぐ取り出すようにしておいて、
もう茹で麺を作っておく、
茹で麺作っておいて、まあ、うん、言うなればあの
ソフト麺、
給食で食べるソフト麺ですよ、うん、それを作るためにオーバークッキングをして
一手間加えてるんだね。まあ、ある意味
まあそうですね、で洗って、
うん、
で冷蔵しておく。
なんで
もちもちになるんですよそれ食べると。
ああ。
っていうのもあるし、あの保存するためにはそうしておく必要があったんじゃないですかね。 っていうのをこれで藤枝の朝ラーメン冷やしラーメンも同じような発想でやってるかもしれない、うん、冷やして締めるから、うん、あえてブヨブヨ気味にしておいてでこう
でもちもちさを出す
もちもちさを出すと、うん、やってるのかもしれない、
うん、これ何か物議をこのカップラーメン界に物議を醸し出す一品となったかもしれませんねこれね
ですね。あの6分で見てもういいやって思ってるかもしれないけど、まあ、そもそも手間かかるしね、
うん、
はいという、まあ、あの、ちょっと変わった商品でした。
はい、ごちそうさまでした。
じゃあ次のコーナー参りましょう。せーの、ラーメンに聞け！ラーメンに聞け。まあ、朝ラーメンはいいですわ。はい、さっき言ったみたいにね、はい、北方でもどうもありますけど、はい、冷やしラーメン。
冷やしラーメン。はい、
あの、冷やし中華じゃないですよ。
はい、
冷やしラーメン。
はい、
これはどうなんでしょう。
冷やしラーメンで有名なの、前も言ったよね、山形。冷やしラーメンで有名なのはこの山形なんですよ。
はい。
ご当地ラーメンで。
はい。それって冷麺じゃなくて冷やしラーメン。
そう。冷麺は、あの、よくある、あの、なんちゅうの。
焼肉屋さん出てくるんですよ。
ああ、そっちの冷麺じゃなくて、
うん、
冷やし中華。
冷やし中華。
もうだから冷やし系で言うと、まあ、王道が冷やし中華じゃない。
はいはい。
茹でた麺に水を切って、
うん、
はい、そこにキャベツなりトマトなり、
まあ、いろんな具
をハムなり
で、あのお酢のベースのタレをかける、
そうそう、でまあからしなりマヨネーズを添えてという、うん、それが冷やし中華、
はい、
で今度は韓国冷麺、
韓国冷麺、
あれは冷たい、韓国のお出汁、
うん、
だね、ごまとかなんか入れたりして、
うん、
っていうのとは違う、山形の冷やしラーメン、
うん、
これはね常連客のね、
うん、
要望で開発を始めた作ったらしいです
ね。どっかの産地みたいですね。
そうだね、一応、福島県山形県あたりの、
うん、
郷土料理と言われてますね、ま
あ、東北の名物なんですね、
うん、なぜこの寒い方で、
うん、
出たんだろうね。
あ、そうですよね。なんか、うん、てっきり九州
多分盆地だからかな、この辺も
暑いのかな、
うん、そうそう、山形市は盆地に位置するため、うん、1933年7月に気温 40.8 度を記録した、
はいはい、
長らく日本最高記録だったのを塗り替えたのがここ。
余計な話でした。余計なことしなくてもいいのってしますけど。
そうだね、朝ラーメンがあるの、あと福島県、
うんうん、まあ、福島といった
ら、あ、じゃあ朝ラーメンじゃない、この冷やしラーメンね、
うん、
全国の冷やしラーメンでいうと、この山形県、福島県、
うん、
新潟県にも冷やしラーメンありますね。
揃いも揃って雪の降るところなんですけど、
はい、そしてこの静岡県の志田郡、
うん、
藤枝あたりの、冷やしラーメン、あと鳥取県もあるみたいですね、
うんうん、
鳥取県はこの酢ラーメン、
うん、酢ラーメン、
ほんとシンプルにごま油を効かした酢ラーメン、
うん、
ぐらいかな、大きく、うん、全国の冷やしラーメンといえば、この山形、福島、新潟、静岡、鳥取。
ラーメンさんはそのどっか食べに行ったことあります？
ラーメンさんはこの藤枝、
うん、
山形かな。あ、でも山形食べてないや、
うん、
山形の他のラーメンを食べた。山形でね、
はい、
めちゃくちゃ美味しい。ラーメンさん、醤油ラーメンの中ではかなり、高評価に入ってるラーメン屋さんがあるんです、山形に。
山形で。
ケンちゃんラーメンです。
前も聞きましたね。
そう。ケン
ラーメン、
うん。一度ね、行ってほしいんです。ケンちゃんラーメンの本店で、ね、しかも。
ケンちゃんラーメンは、岐阜市にもあるんですよ。
うん、そのケンちゃんじゃない。
私はの岐阜市のケンちゃんラーメンが、うん、自分の中でもラーメン体験の、
うん、
その、原体験に近いんです、うん、ほとんど今でもリスペクトしてるじゃん、ケンちゃんラーメン。
ケンちゃんラーメン実はカップラーメンでもあったよね、昔。
ありましたっけ、
志村けん。
あ、そうですか。
ケンちゃんラーメン
ありましたね。ありましたね。はい、
はい
はい、ごちそうさまでした。
そうでした、
はい、じゃあエンディングいきましょう。
エンディング、
6分ですよ。
2個作れるよ。
しかも6分経った後に水で洗ってを最低3回は繰り返す。
これお湯準備から入ると20分はいるよね。
そんだけよりは普通に冷や麦作れますよね。そうめんとか茹でてさ、あんなもん3分もかからずに茹だっちゃうから、
うん、
ねえ、そこまでして。でもこれ紹介したかったんでしょ、世に問うてみたかったんでしょうね、この藤枝ナスラーメンってやつを。朝にラーメン食べるって どうですか。
いや、ありはありなんじゃないかね。だから一郎がほら朝カレー食べる人もいるし、
ねえ、カレーはいいんですよ、元気になるから。
まあ、あとはその土地土地 の、
はい、
特徴があるのよ。そのお茶の仕事、農業をね、うん、朝 やるからとか、
うん、
あとはその何市場の近くだから、
はいはい、朝早くやるとかね、うん、福岡の
長浜ラーメン、
長浜そうですよね、うん、目の前にありますよね、市場の。
だから24時間だったりするわけで、
うん、
うん、
そっか。でもサッカー、静岡のサッカーの環境は本当いいなと思ったし、
うん、
ああいうとこでプレーできるのは幸せだなと思ったけど、あ、そう、静岡の焼津にだから遠征に行ったじゃないですか、うん、でビジネスホテルに泊まるわけですよ、
うん、
そこの朝、まあ、ビュッフェ形式なんですけど、
はい、
普通にお刺身出てきますからね。
マジで。
そうそう、子供たちがもう狂気乱舞したんですよ。腹壊さないか心配しました
よね。親も一緒に泊まるの。
うん、親と子供で行って、
うん、
で子供らはさっさと寝せて、親とかコーチの先生方はまあそのあれですよ、
これ
この
飲み
だってさ、うん、そのビジネスホテルの目の前にセブンイレブンあるんですよ、
行っちゃうね。
どうですかその立地で。まあね、ひとしきりパッと騒いで、お前らもちょっとそろそろ早く寝ろよ、明日試合やしみたいにしてるじゃないですか、うん、で夜の12時お父さん方行きますよとか言って外出して、で何かちょっと近所のスナック見たところに行って。
マジで、あれ楽しい、何か遠征、
楽しかったですよ。楽しかった。でそこで他の保護者の方々とこうグッと距離が縮まるみたいな。
え、それはお父さんばっかりだと思う。
それがね、
お母さん
も、お母さん方もね、参加するんですよ。
ちょっと危険な香りがしないそれ。
まあ、
でも狭いコミュニティで問題はいかんね。
いかんので、さすがにその辺はセーフティー機能が働くじゃないですかね。まあまあそういうのもありつつ、
うん、
子供らをこういろんなところに連れて行って、いろんなねチームとサッカープレーさせて、いい経験できたと思いますよ。ちなみにうちの子供は MVP 取りました。
あ、すごいね。
ねえ、すごかった。
そしてさ、交流が あるじゃん、その試合で。
うん。
その後はなんかみんなでご飯とか、その静岡の人とご飯とかないの？
あ、それはね、なかったね。あってもよっていいんじゃないかなと思ったけど。
うん。
なんか、とにかく、ね、いろんなとこから来てたんで、その静岡だけじゃなくて。
あ、静岡でみんな集まるみたいな感じ、
そうそうそう、
各地から。で、大会、ちっちゃい大会やるみたいな。
結構いろんなところから来たんで、
うん、
規模がでっかいからなかなか個別にねどうこうっていうのじゃなかったと思いますけど、
うん、
でもいい経験になりましたね、
うん、は
い、まあちびっこのうちにいろんなところ連れて行けたらいいなと思いました。
そうだね、海外遠征もしたいのかもね。
はい、じゃあ今週もお届けしました皆様のお相手は、
朝もいいですけど朝うまい棒もやってみたいと思います。ラーメン大好きラーメンさんと
朝うまい棒か、うまい棒最近食べてないな、うん、腹いっぱいうまい棒食べてみたいな、見たくないかな別に、うまい棒はいいや。それよりハイボールが好きなのがお送りしました。また来週、
さよなら。
はい、
ありがとうございます。